底辺
文化系
トークラジオ
29歳までの地図
第17回、
君の名は。
気持ち悪いですね。
ちょっと今君の名はって2人で言った時ゾッとしたんですけど、
気持ち悪いですね。
はい、
はい、はい、どうも、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長、俺の名は山田です。どうも、
ほうほう、結局
山田です。
そんな山田くんの隣にいる
君の名は君の名は
金内多劇夏アニメーションというものです。
はい、
別にアニメに何も関係ないですけど、
はい、
そういう名前を名乗ってます。
はい、本日はですね、新海誠監督の最新作、
大ヒット中、
大ヒット上映中の、アニメ、長編アニメ映画、君の名は Your Name について、ちょっと今見てきたんで感想について喋ろうかなという、はい、
今死ぬほど大ヒットしてるみたいですね。
ですね、もう今日平日 の昼間見てきたんですけど、
はい、満席、
満席でしたね。
なんかもう当日とかじゃもうチケット取れないレベルですね、都心のところは。
新宿の今ピカデリーで、僕と武木さんの2人で
見てきたんですけど、
野郎2人で見てきたんですけど
じゃあ早速本編の話に、
本編の、はい、話
入りますか。
まずじゃあストーリー、あらすじを、これは君の名はのパンフレットから、
はい
はい、持っていきたいと思います。はい、千年ぶりとなる彗星の来訪を1ヶ月後に控えた日本山深い田舎町に暮らす女子高校生三葉は憂鬱な毎日を過ごしていた。町長である父の選挙運動に家系の神社の古き風習、小さく狭い町で周囲の目が余計に気になる年頃だけに都会への憧れを強くするばかり、来世は東京のイケメン男子にしてくださいそんな、すいません、そんなある日、自分
もうちょっと声小さくていいんだよ。
そんなある日、自分が男の子になる夢を見る、
は
あ、見覚えのない部屋、見知らぬ友人、目の前に広がるのは東京の街並み、念願だった都会での生活を思いっきり満喫する三葉。一方、東京で暮らす男子高校生、滝も奇妙な夢を見た。行ったこともない山奥の街で自分が女子高校生になっているのだ。繰り返される不思議な夢、そして明らかに抜け落ちている記憶と時間、二人は気づく。私、俺たち入れ替わってる。
あ、もう一回やろう。
はい、
私、
はい、
せー
の、せーの、
俺たち入れ替わってる。
はい、幾度も入れ替わる体とその生活に戸惑いながらも現実を少しずつ受け止める滝と三葉。残されたお互いのメモを通して時に喧嘩し、時に相手の人生を楽しみながら状況を乗り切っていく。しかし気持ちが打ち解けてきた矢先、突然入れ替わりが途切れてしまう。入れ替わりながら同時に自分たちが特別につながっていたことに気づいた滝は、三葉に会いに行こうと決心する。まだ会ったことのない君をこれから俺は探しに行く。たどり着いた先には意外な真実が待ち受けていた。出会うことのない二人の出会い、運命の歯車が今動き出す、という話
でしたね。
あ、危ない。はいはいはい。まあそうですね。なんか結構この作品、まあ、ちょっと作品の中盤でものすごい、まあ、ある意味ちょっとどんでん返しがあるので、まあ、ちょっとそこに関してはちょっと後半ネタバレ込みで喋るとして、
はい。
まあ、なんかこの作品全体の印象というか見た感じとしては武木さんどうでしたか。
そうするとなんかもうネタバレの話になっちゃうんですけど。
ネタバレの話しないでください。その
いや、まあ、じゃあ、まあネタバレがあるんですけど、最初にこれ予告とか見ると分かるんですけど、
はい、
あと新海誠さんの昔のいろんな作品を見てるイメージだと、またこういうのかって思うじゃないですか。また少年と少女がいて、なんかぼんやりとなんか悩んでるっぽい二人が、
はいはい、
まあ、入れ替わって、なんかこう彗星の降る映像みたいなのが流れて、で俺は君に会いに行くんだみたいな走っていくっていうんでさ、まあ、またこういう感じか、今回どうなんだろうなって思ってっていうムードで見てたら、結構中盤のネタバレっていうか、まあでかい、まあ、どんでん返しがでかすぎて、それもまあよくあるっちゃあるんですけれど、その最初に見てたテンションとあまりに違いすぎて、あ、こういう話だったのかって言って、そこのショックが一番でかくて、だからこそその何も知識を入れずに見に行ったから、もうこの話にそれでこそのめり込んでしまったっていう感じですね。本当に歯に物が詰まったような言い方をすることしかできないんですけど。
なるほど。っていうのが大体作品の全体の感じという感じですかね。
はい、まあ、はい。
で、僕はですね、まあ、なんか今まで新海誠監督の作品は多分 まあ、なんか Z 界の CM とか、あの大成建設の CM とかも含めて、まあ、細かいものも含めて、まあ、実は全部見ていて、
あの彼女と彼女の猫とか見た。
あ、それだけ見てないです。
あ、見てないんだ。
あれ見たんですか。
見た。
どうですか。
いや、もう本当に短編で、なんかあのその、まあ、主人公が猫で声が新海誠なんですよ、
はい、あ、気持ち悪いですね
そこそはいいんですけど、はい、であのなんかちょっとデフォルメされた顔の猫で、はい、キャラクターした猫で、はい、なんかその3分ぐらいなんですけど、まあ、ほとんどモノローグで、はい、なんか僕は彼女の家に住んでるみたいな感じで、はい、彼女なんか彼女 OL なんですけど、はい、彼女は何の仕事をしてるかわからない、はい、でも彼女が出勤する前に髪をまとめるその仕草、それだけはとても愛おしいと思うみたいな感じで、なんかこうのが3分ぐらい続いて終わるって、なんかぼんやりと、あ、いいよね、ほっこりみたいな、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、で今までのあのこの、はい、君の名はって、はい、今までの新海誠作品の、まあ、まあ言っちゃえばその何を考えてるか分かんない人たち、なんかその何悩んでんだろう、はい、具体的にみたいな感じからするとちょっと違う、はい、新しい新規軸に行ったかなって思うんですけど、はい、あのやっぱり一番最初 その彼女と彼女の猫っていうのはその、はい、まあ、それまでの新海誠作品のこうぼんやりとしたあの感じをもう3分にこうギュッて凝縮して、うんうんうん、ぶっちゃけこれ一本見るだけでも割と作家性分かるよなみたいな、うんうん、そういう作品でした。結構好きです。
まあ、作家性というか、まあ、本当新海誠って、まあ、本当作家性は強いなと思ってて、まあ、なんかその、まあ、その3分の、まあ、そのなん僕の猫でしたっけ、
彼女と彼女の猫
にしても多分どれ見ても多分新海誠作品って、まあ、その本当に似たようなテンションで、はい、まあ、なんか俺やっぱ今まで持ってた新海誠のイメージっていうのはなんかそのすっごい頑張ってるんですよ。
まあ、はい、
すっごい深刻そうな顔して頑張って走ってるんですよ。
悩んでる。
何か目標に向かって走ってるんだけど、
走ってない時もあるよね。
いや、まあ、なんかその、あの、比喩ですよ。比喩ですよ、比喩、はい。比喩ですよ。は
い、すいません。
はい。まあ、なんかすごい頑張って、なんかすごい頑張って走ってると。で頑張って走ってるんだけど、なんかその走ってる足元が、もう要はそのルームランナーだから、その、いくら頑張って走ってても、え、君、前進してないよ、みたいな。え、君、前進してないけど、いいのみたいな。
いや、あの、前進してないっていうか、勝手に良くないよね。
あ、いや、ちょっと、はい、
どうぞ。前進してないっていうか、はい、なんかその読者っていうか、僕ら観客に伝わらないから、はい、あ、走ってんだなみたいな、としか思わないみたいな感じっていうのはあります
か。いや、なんかその何を目指して頑張ってるのか分かんないけど、とりあえず頑張ってる家庭ってあの進行形の主人公が出てきて、うん、でなんか分かんないけどすっげえ深刻そうな顔してるっていう。でなんかそのすごいこう深刻そう、俺今頑張ってるんだ、私今頑張ってるのっていう、うん、なんか今すごい苦しくて頑張って今机に向かってなんかめっちゃ書いてる、俺ってかっこいいやんっていう、なんかナルシズムっていうのがなんか俺すごい新海誠作品全体に俺ちょっと感じてて、
はあ、はい、
でもなんかその何に向かって頑張ってるかわからないんだけど、すごいなんかその頑張ってる俺、私すごいいいでしょっていう、でなんかすごいずっと深刻そうな顔してるっていう、
まあも
う常になんかその悩んでる風のモノローグが流れるっていうのが結構なんか新海誠作品の
秒速5センチメートルとかにはやっぱ特にそういう話でした
ですね。なんかあって、まあ、なんか俺はなんかそれすごいいいなと思いつつも、なんかちょっとそのナルシズムな感じっていうのはちょっと嫌だなっていうのは正直思ってたんですよ。なんか俺新海誠すごい映像好きで、なんかそのすごい結構実際の場所とかよく出てきて、でなんかその実際の場所と例えばあの今
新宿の NTT ロコモのビルとかね、あのここから見えますか、
新宿の建物とか、 なんか実際の建物いっぱい出てくるんだけど、なんかそれがなんかすごいこう光が誇張された感じというか、だからそうやけにこうすごいキラキラした感じの、うん、あの絵で描かれるなんか実際の街っていうのがすごい新海誠の、あの魅力だなと思ってて、でもなんかそこに出てくる登場人物がすごいなんか常に悩んでる感じで、なんかしかもなんでなんかその悩んでることの理由がよくわからないから、なんかすごいちょっと嫌だなって思ってたんですけど、
はい、
今回の君の名はに関して言うと常にあの、まあ、本当に今までの多分この君の名はって見ると今までの新海誠作品ってすごい連想すると思うんですよ。あと秒速5センチメートルだったりとか、あと雲の向こう約束の場所とか、今までの結構新海誠作過去作ってすごい連想、あとあの琴ノ葉の庭とかも、
場所が結構近いですからね、
新宿の都心を舞台にしたりとかって、やっぱその場所だったりとか設定だったりとか、あとまあそのシーンの、まあなんかその人間の関係性とかだったりとかシーンとかも含めてすごい過去作っていろいろ連想すると思うんですけど、ただそれまでの今までの新海誠の作品と決定的に違うのは、まあ、登場人物たちが常に前向きで、 走ってる、まあ、走ってる、頑張ってることに対してちゃんとその 目的に理由がある、なんか分かんないけど頑張ってるっぽい、何に向かって頑張ってるか分かんないけどとりあえず頑張ってるっぽいっていうんじゃなくて、頑張ってる理由、その走ってる方向にある、その彼を走らせてるものっていうのがちゃんとそこにあるっていうのが、うん、今回ちゃんとあるなと思ってて、で多分今までの、まあ、結構今回、いろいろさまざまな問題だったりとか、うん、その要は引き寄せ合ってる2人の間にさまざまな障害が立ち下がるわけですが、うん、多分今までの新海誠作品だったら多分そこで、ダウナーモードに入ると思うんですよ。あ、それでも私たちは出会えないみたいな、
声かけらんない
声かけらんないみたいな、
彼女に似た後ろ姿を見た、こんなとこにいるはずもないのに
みたいな、もうワンモアタイム、ワンモアチャンス病を多分こじらせてて、なんかその行動に移しちゃいいのに全然移さないで、なんかその悩んでるっぽい自分の状況をすごい楽しむっていう、
は
い、
なんかその、まあ、楽しむ、まあそうですね、
いや結構そこ楽しんでる
ような、楽しむというかそこをこう新海さんがこうなんか絞り出してくれたのを俺たちが喜んで舐めてるみたいな感じですよね。
いや俺だからそこな喜んで舐められないですよ。なんかその今すごい俺今苦しんでるみたいな、あの子に会いたいけど会えない、苦しい苦しい、今この苦しい俺かっこええやろみたいな感じ
っていうのが、あんまり俺好きじゃねえなと思ってたんですか。
いやなんかだったらそ行動移しちゃいいじゃんっていう、
なんかすごいねヤンエグ感っていうか、
え、だいやそれは思いませんでした、秒速5センチとか、なんかその、
いや僕は秒速5センチにはもう完全に深海側ですよ、もう
本当ですか。
なんかあ分かる分かる、辛いよね辛いよね、美味しいみたいな、
だってメールアドレスも知ってて連絡先も知ってて、あなんかお互いに好きだっていうことが分かってるのに全く連絡をしないっていう、なんか
いや僕には分かります。
あそうなんですか、はい、すいません童貞なのになんかこんなこんななんかその分かってるみたいな感じで喋ってすいません、はい、なんか多分ちょっと童貞には分からない悩みが、
そうですね、
はい、まあなんか結構まあそういうなんかそのまああると思うんですけど、まあ、何があるんだ、まあだから結構、まあ、今回そのまあいろいろその引き寄せ合ってる2人の間に障害がいろいろこう降りかかるんだけど、それに対してまずその主人公たち常に のそれを乗り越えようっていう常に前向きな姿勢だし、はい、そこで立ち止まらない、
うん、
走ってる方向もちゃんとそのお互いこの人がいるからっていうのちゃんと走ってるし、うん、そう立ち止まらないっていうのはすごい前向きでいいなと思ってて、でなんかそのなんかそういう意味でなんかすごい今までの新海誠作品から一気にな
んかもう普通のアニメ普通の青春映画じゃんみたいな思いましたよね、うんう
ん、まあ、なんかそういう意味で言うとまあ、今までの新海誠作品とまあなんかその実際にその作品の見た時に何が違うかっていうと、まあそれがよくできてるかよくできてないかは別にして、今回新海誠作品の中で多分一番登場人物に表情があるんですよね。
あてか表情の変化が違いますよね結構今までのと。
そうなんですか。
なんか作画というか絵のさタッチっていうか、
はいはい、
キャラデザというか、
キャラデザ別の人がやってるんですよね。
なんか、うん、なんか普通 なんつったらいいんだろう、今までのまあ、とかその表情がないっていうのも、うん、今までのは表情が割と薄いみたいな人たちばっかだったのは分かるんですけど、なんかもやりと悩んでる風な、うん、ちょっと困ったような顔した人たちっていうのがメインだったと思うんですけど、今回も普通にだからまあ天然代のこうアニメ、
はいはい、
劇場でかかる、まあまあ、いろいろあるじゃないですか、あのココ酒とか、まあ、京都アニメーションのいろんなアニメとか、はいはいはい、そういうなんか親しみやすい、なんか僕らが今現代で映画館に見に行くアニメだなっていう絵柄でやってくれてるんで、そのなんか深海深海してないんですよね、
うんうん、
特に前半の方とかは、
まあ、なんかその、まあ、あれですよね、新海誠っぽさはあるんですけど、やっぱその、はい、明らかに変わってる部分がやっぱたくさんあって、はい、そうですよね、なんかその、まあ、さっき武井さんがおっしゃったように、今までの新海誠のキャラクターって、なんかこう、デフォルトの顔が若干ちょっとこう、うん、
若干、まあ、40% ぐらいしか元気ない
みた
い
な、元気ない、なんか、オール綾波レイみたいな。
まあまあまあ、
オール綾波レイ、碇シンジみたいな表情してるなって感じです、俺はあるんですけど、なんかそれからすると、今回、すごいこう登場人物たちは、まあその、まあ、アニメ的な感じですけど、すごい表情豊かだし、うん、驚いたり喜んだりするし、
だから普通に楽しいんですよね、見てて、
すごい健康的な感じなんですよね。
今までの新海誠作品って、そのぶっちゃけ楽しいっていうより、なんかこう、あ、分かるとか、なんか辛いよねっていうので。うん、でなんか好きだなって思う感じだったと思うんですけど、普通に今回見てて、なんか、あ、すごい楽しい話だなみたいなのが、やっぱり全然今までと違うなって、特に前半部分とか思ったんですけど、
そうですね、はい、まあ、
すごいぼんやりした話ばっかりしてますけど、
そうですね、でも作品全体の印象としては、
はい、
そうですね、で、まあ、なんかその、まあ、今回、作品の多分、中盤というか、3分の1ぐらいですかね、
いや、まあ、まあ、
そうですね、ネタバレありの話、 ここからそろそろ作品本編の内容に踏み込んだ話をしていこうかなっていう、
完全にネタバレありでやりたいので、はい、あのこれでも本当に何も知らずに見た方が
一番 いや
俺は本当に何も知らずに見て、はいはい、あのなんかショックみたいな、てかこういうショックネタバレっていうか、はいはい、大どんでん返しがあるっていう、はい、なんかことすら知らずに見たから、俺ここまで俺はすごいもう見終わった後にもうドキドキしちゃってもうなんか泣きながら笑いながらみたいな状態だったんですけど、そういう感情を出すためには本当に何も知らずに見に行くのが一番ベストだと思うので、
そうですね、ちょっとまだ見てない方はちょっとここで一回
見に行った方がいい、
あの、まあ、見に行った方がいいですし、ちょっと一回ここでちょっと聞くのをやめて見てからもう一回ここからさ聞いてもらった方がいいかなっていう感じが、
そうですかね、
しますね。いや、あの、まあそうですね、あの多分、まあ、そんなにこの映画予告とかでもネタバレ注意とかっていうことは言われてないと思うんですけど、うん、多分
予告のせいで逆にそのあこっち側だったありますよね、予告の印象から受けて、うん、あどうせこういう話でしょって思ったら、うん、それを逆手に取られて、ああれはそういう意味だったのかみたいになるっていう、うん、それは切実だわみたいになるっていう、
なんかすごいこう予告だとすごいこう入れ替わった地方に住む、うん、女子高生と東京に住む男子高校生の話っていうのが、それこ そ大林信彦監督の転校生みたいな話なのかなっていう感じがすごい前面に出てると思うんですけど、後半で結構実はそこにあのもう一つ、実はもう一つ入れ替わってるものっていうか、二人の間にもう一つあの実際 その東京と地方っていう実際の距離の問題っていうのと、もう一つ別のズレっていうのがあってっていうので、なんか実は話の規模が一気に変わっていくのがあって、それって多分そんなにあの大々的に言われてないんですけど、結構そこで あの実はこうでしたっていうガラッて転換のところで、すごいちょっとこう僕はまあ今日劇場で鳥肌が立ったんですけど、
いや俺も鳥肌が立って山田君に話しかけようか迷ったぐらいでした。俺やばいんじゃねみたいな、まあ、話しかけなかったですけど、
それはもう映画館に行く人間としてもそれはあるまじき声ですよ
これやばいやつじゃね、俺らの好きなあれじゃねみたいな、結構なりかけましたね、
まあ、というちょっと転換があるので、まあ、ちょっと今回、これからちょっと具体的な内容について喋っていくので、ちょっと今から、まだ見てない人は、ここで聞くのやめてください。じゃちょっと3秒数えます。 1,2,3 はい、じゃちょっと本編の話をしましょうか。はいはい、で最初の3分の1は本当に、まあ
楽しい入れ替わりものですよね。
さっき、まあ、名前が出ましたけど、大林信彦監督の転校生で、その男の子と女の子で、うん、要は体が入れ替わっちゃうと、う
ん、だからまあそのおっぱいがある、チンコがあるとか、
そう、まあそのあれ、あ、すみません、ちょっとカットにしました。大林信彦監督の転校生の結構、あるあるっていうか、あので有名なシーンで、入れ替わった男女が、要は女の子にはおっぱいがあって、男の子にはおちんちんがあるわけじゃないですか、はい、で朝起きた時にある、うんうん、ないっていう、まあ、お互いに、まあ、あのポコチンとパイパイを、うん、まあ、触って、あの自分の体が入れ替わっていることを確認するっていうシーンがあるんですけど、
お約束ですよね、入れ替わり系の、
まあ、今回、まあ、それもちゃんとあって、やっぱりその明確に多分そこは転校生意識して作ってる感じっていうのはすごいあって、うん、ただ今回その大林信彦の転校生と違うのは、まずその入れ替わる男女っていうのが全く住んでる場所が違う、東京と地方都市、うん、で全く違っていて、しかもなんかその地方都市の生活と東京の生活の違いっていうのはちょっとある種誇張された感じで描かれてて、なんかその大林信彦監督の転校生では、その男女の体が入れ替わってしまうことに対する、うん、まあ、そこで その違いからドラマが生まれていく感じだと思うんですけど、今回は割とその、まあ、性別が入れ替わるっていうのとプラスアルファで東京の生活、地方の生活っていうのの入れ替わりでのギャップっていうのがすごい話、
そうですね、だから主人公 の滝くんが働いてるバイト先とかも高校生にしては超おしゃれなこうレストランみたいな、
イタリアンレストランみたいなところで
働いてるし、地方にいるなんだっけ、
三葉ちゃん、
ちゃんはなんかなんだっけ、地方のさ、伝統あるね、
はいはい、
神社かなんかの
娘さん
の、ね、娘さんでなんかやってんだよね、お巫女さんみたいな、
まあ、神社 その、まあ、お巫女さんだったりとか、そのお祭りの儀式とかので踊ったりとかしてて、
ある種だからその地方の伝統はあるんだけど、その、まあ、いろんなものを背負わされてて、なんか若干 それを鬱陶しくも思ってるっていうのはありますよね。
なんかまあ多分カッコ好きでの東京とカッコ好きでの地方都市な感じなんですけど、まあなんかそこで入れ替わった2人が、まあ、その要はそれぞれの生活を行き来しながら、 あのしかもやっぱそこで出てくる重要なツールがやっぱ携帯電話って、その転校生の時にはなかった道具 でそれであの、まあ、その完全に体が入れ替わってるわけじゃなくて、眠りについて翌朝起きると
日によって入れ替わってる、入れ替わってたり入れ替わってない日があるっていう、
でその自分が入れ替わった日のことをそれぞれ携帯にメモし合って、まあ、そのずれてる間の生活をお互いにトントンにしていく
と、 あとなんか自分、あお前が、ね、寝てる間、あなたの体借りてる間こういうことしといたよっつってなんか、まあ、パーマンみたいな感じでやったりしますよね。
でなんかそのまあそのあれですね、滝君っていう男の子はちょっと喧嘩っ早くてちょっと強気な男の子 でミツハちゃんっていうのはなんかすごいこう家事っていうかお裁縫とかが得意で、なんか女の子っぽい、でもちょっとおとなしい感じの子 なんかでもその二人がちょうど入れ替わることによってお互いのなんかその暮らしてる学校生活の中でのちょっとこう
あの、まあ、変化っていうか
変化が
ギャップみたいなのがね
出てくるっていう、
昨日お前おかしかったよみたいな、キツネ好きじゃねみたいな、
あそこがなんかすごいこう前半やっぱすごいあのテンポも速くて、あのカットもすぐにポンポンポンポン入れ替わるし、
楽しいシーンですよね。
あの今までのこれもちょっと新海誠作品にはあんまりなかったあれなんですけど、結構画面が動く、画面そのカメラ、まあカメラっていうかその画面自体が固定の中で、固定のその絵の中で何か物が動くっていうよりは結構その画面自体が動いて、すごいこう全体的に動きがある、で動きがあるのでカットが素早くこうポンポンポンポンテンポよく変わってて、そこに結構そんで あれですよね、今回やっぱ重要なラッドウィンプスの野田洋次郎さんのこう劇版がこう疾走感のある曲でかかるっていう、なんかやっぱそれはすごいこうなんか野田洋次郎かっこ笑みたいな感じで喋っちゃいましたけど、やっぱあれ良かったですよね。
いいですよね。ただなんか僕あんまラッドウィンプスちゃんと聞いたことないんですけど、あんなバンプっぽい感じでしたっけ。
僕もあんま聞いたことないんですけど、
もっとなんかチャカチャカ歌う感じのイメージあったから、結構なんかあバンプっぽい感じなんだみたいな感じ思いましたけど、
ちょっとこれ言うと、
まあ、それちょっとラッド弱者なんで、ちょっと
僕もラッド弱者で、はい、しかもちょっとラッドとバンプの聞き分けがよくついてなくて、はい、さらに言うと俺中学生の時にラッドウィンプスとあのバンプオブチキンと小田和正 の、はい、あの聞き分けがついてなかったです。
小田和正は全然違うでしょ。
え、なんか小田和正となんかバンプの人の声似てません。
あ、これで、ね、みたいな、
そういう感じ。なんですよ、インド人ですか。なんですか。ささやくようななんか、そうそうそうそう、あーなーみたいな、
あーなーなー、そういう感じじゃん。
そうそう、そういう感じです。
今はただこの前のみたいな、
あーなーみたいな、はい、すいません。
もっとラッドってなんかさ、
はい、お釈迦様ですよ。
あ、そうそうそうそう、あの曲しか知らないけど、
なんか僕もそうなんですよ、お釈迦様しか知らなくて、ラッドウィンプスってなんか結構早口でなんか結構こう、
幕下てる、
幕下てる
ラップの、ラップを次の次元にロックと混ぜたよみたいな、
ですよね、
イメージがあったんで、
なんかゲスの極み乙女のなんかちょっと前身みたいなイメージをちょっと持ってたんですけど、なんか結構そんな感じでもなかったですね今回。結構割とロックというか、まあまあ、ジャカジャカジャカって感じでした、
ね、まあ、バンプっぽい感じ、
バンプっぽい感じ、バンプだったんじゃないですか、うん、違いますかね、すみません、
はい、あんま詳しくないように、ね、はい、言うのはちょっとあれかな、
はい、すみませんでした。まあなんか前半は結構そういう感じで、
ネタバレするっつって全然してない
ですね。いや、まあそのまあネタバレもこの後していくんですけど、でなんかそこで描かれる東京感とか地方感に関してなんかちょっと言いたいこととかってあったりします。なんかその
あでもなんか東京、なんか東京に住んでる、あの新海誠の作品に出てくる東京に住んでる人って、はいはい、あの僕らの、まあ、僕ら割と東京の西中央、まあ、真ん中から西寄りかな若干みたいな、
まあまあちょっと違いますけど、
ね、住んでる感じに住んでるか、はいはい、住んでるのに比べて新海誠に出てくる登場人物の住んでる東京って割と本当に都心に住んでるじゃないですか。
じゃあ新宿ですよね。そう、本当に新宿近辺ですよね。
だからそういうなんか新宿にも住宅があってそこに人が住んでるんだっていう感覚が全然なかったんで、ああ、はあ、なんかあんまり自分と同じやつだなみたいなイメージは全然持てませんでした、ね、ああ、てかあの新海誠作品に出てくる人は、うんうんうん、なんか自分とはまた違う東京に住んでるやつだみたいなイメージはすごい持っちゃいます、ね、
でもあれですよ、なんか吉田豪とか新宿2丁目住んでるらしいですよ。
あれはなんかちょっとまた違うじゃないですか。
違いますか。ね、
あの柳下喜一郎さんとかも住んでるって言いますね。
そう、じゃああれなんですか、やっぱ、新海誠作品の主人公はなんかやっぱ結構そういう TBS ラジオ界隈の、
いやまた違うじゃん、あの人たちはあれじゃん、ね、あのゴールデン街付近とかじゃなくて、ほら何四ツ谷とかさ、
あ、はいはいはい、
御苑のちょっと向こうみたいな、うんうんうんうん、そういう感じですよ。
なるほど。でもなんか今回、まあ、ちょっといいなと思ったのが、まあ、そのミツハちゃんっていう女の子がずっと東京に行きたいっていうのをなんかその、うん、 あそこ俺すごい好きなんですよ、こう神社のところで、
ああ
のミサちゃんがあの儀式、なんかその村祭りのなんかこう巫女さんの踊りみたいなのやった後に妹と二人で帰ってて、はい、私もうこんな村嫌やみたいな出てきたいわみたいな、
お店は絶対東京のイケメンになるみたいな、
大佐東京のイケメンになる、
関西弁じゃないか、
まあ、なったるみたいな言った後に妹がアホやってあの、うん、いやあのお姉ちゃんと妹の掛け合いすごいです、
素晴らしいです。
でもなんか結構まあそれぐらいそのミツハちゃんすごい東京行きたいって言ってたミツハちゃんが、まあ、そのタキ君ってやると入れ替わって、うん、で、まあ、
タキ君ってちなみに名前なんだよね、
あた何々タキってないですか、
そうじゃなかった、
タキ何々じゃないですか、
立花タキ、ピエールタキのタキですね、
あ
紛らわしい、
なるほど、立花タキ、まあ、タキ君ってもう男の子
で、これ立花タキで TT で宮水ミツハで MM、 TT と MM
なんです、ね、なんかそれ なんですかね、単位なんかあるんですか、ね、
なんかイニシャルがこう同じ文字で揃うって、はい、ヒーローにありがちらしいですよ。
へぇー。
ブルース、あ、ブルースウェイは違うか。ピーター・パーカーとか。
ああ。
あと、ドニー・ダーコとかも。
ドニー・ダーコ、ああ、ドニー・ダーコ
も、
そ
う、で言われてたんですよ。ドニー・ダーコって、なんかその DD でヒーローみたいね、みたいな。まあ、あんま関係ない話なんですけど。
でもなんかその、入れ替わった、まあその、ミツハちゃんが、まあ、タキ君のアパートからガチャってドアを開けた瞬間に目の前にその新宿のこうビル群がガーって広がってて、それを見てこうミサちゃんがうわーっていう、
だから状況の過程をなく上京しちゃったんですよ ね、目から覚めたらそこは東京みたいな、
なんかそこの、まあ、ビル群がすごいこう綺麗なものとして、で、まあ、結構光ってるんです、光ってるというかその光を反射して輝いていて、で、あ、これが私が夢見てた東京なんだっていう、
ズートピアじゃないですか、
そうだね、ズートピアの歌うとあのジャスラックが
まあいい、
はい、だからそのズートピアで、ジュディってあの主人公が、ズートピア
にバニーバローからズートピア行きの電車乗って
乗ってこう、
あ、見えてきたっていうところですね、
っていうところにすごいこう近い感じっていうか、まあ、まあ、すごい気持ちいいんですよね、
だちょっと特殊な状況シーンでしたよ
で、まあ、なんかで、あとここもちょっと今までの新海誠作品とちょっと違うなと思うのが、結構なんか新海誠作品って結構東京って、まあそれこそ琴ノ葉の庭でも出てくるし、
はい、
秒速5センチメートルでも出てくるし、結構なんかその東京って舞台として出てくるんですけど、なんかそれまでの新海誠作品で描かれる東京って、まあその主人公のそのネガティブな内面っていうのも反映されてるんだと思うんですけど、なんかすごいこう大勢の人たちがいる中でその主人公を孤独にさせるための装置、なんかこんな大勢の中にいても誰とも分かり合うことができない僕っていう、なんか主人公の孤独さを際立たせるためのある種装置として、
で、あの青春時代に好きだったあの子はもういない、いない、彼女に似たような人、今すれ違ったような気がするけど人混みに消えてしまったみたいな、そういう感じですよ、
なんかその彼女を隠すための、まあ、なんか装置だったりとか、なんかすごいこう漠然と自分を受け入れてくれない場所っていうようなイメージとしてなんか東京ってあった気がするんですけど、はい、今回なんかその完全に、まあ、このシーンに限らず最初から最後まで結構東京ってなんかすごいこう、うん、いい場所っていうか、そう、
楽しいとこだよみたいな感じ
で、これまあネタバレっていうか、まあ、ラストシーンについてなんですけど、
あ、はい、
最後のシーンですごいその主人公とかと関係、まあ、ちょっと関係あったりするんですけど、関係なくまあその東京っていう街に暮らしている人たち、コンビニで働いてる店員さんだったりとか、高校で授業を受けてる女子高生だったりとか、
パッパッて、
もう本当に生活の断片みたいな感じでパッパッパッっていう、
そのいくつかに、ああいつもあいつもいるんだみたいな感じ、
それまでのストーリーに出てきた子もで何人かで入ってたりして、
あれで今までと違ってポジティブな面でのこの街の人混みの中にあいつらもいるんだみたいな、ポジティブ側でのポジティブ深海でした、
ポジティブ深海で、しかもなんかその漠然としたこう巨大な東京っていうものじゃなくて、その中にちゃんといる一人一人の表情もちゃんとやっぱ最後のシーンで見せてるっていうので、うん、なんかすごいこうポジティブかつ真っ当だなっていうのはすごい思ったんですけど、でも結構前半が、まあ、今ラストの話しましたけど、はい、まあちょっと今までのところをまとめると、まあ、前半3分の1の部分はなんかその、まあ、割とテンション高めに、うん、東京と地方都市でそれぞれ違う生活を満喫っていうかその体験する男女の話として、うん、まあ
まあまあまあ定型っちゃ定型、今までのこう入れ替わりものの面白い話じゃ、こっからどうやって悩ませてくるのかなみたいな、
でそこで男女のギャップっていうところとプラスアルファで都会と田舎のギャップっていうところで、うん、なんかそのこんなにも違うんだみたいなところでのすごいこう、
そうそうそう、
だから微笑ましい笑いっていうか、だから
僕見たことないですけど、巡り会えたらって映画あるじゃないですか、ニューヨークでこう見知らぬ男女がこうお互いこう会おうとして最後会えるみたいな、ああいう感じで終わると思ってたんですよそのまあ、田舎でも東京でもまあどっちかがどっちかに行ってやっと会えた、僕たちやっと会えたねって言って終わるっていう、そういう結構ベタなのにまあちょっと味付けがされてるのかなみたいな程度に思ってたんですけれど、
まあっていうのがまあこれ前半の3分の1 で、はい、でもここからがまあちょっと前半3分の1終わったところで実はものすごい展開があって、